2026年住給付の申請基準、所得認定額賃借料持ち化修繕費。2026年の住居給付は、世帯の所得認定額が基準注意所得の 48% 以下の場合に申請できる。賃借世帯には地域世帯人数に応じた賃借給付を、持ち化世帯には住宅の状態と所得区分に応じた修繕維持給付を支給する。2026年の住居給付の選定基準は、世帯の所得認定額が基準注意所得の 48% 以下である場合だ。一人世帯の月間所得認定額の基準は1238034ウォン、四人世帯は301174ウォンだ。賃借給付は基準賃借料と実際の賃借料のうち低い金額をもとに算定され、所得水準に応じて自己負担分が反映される場合がある。持ち化世帯には、現金の代わりに住宅調査の結果に応じて、軽修繕住修繕大修繕方式による修繕が支援される。住居給付は年間を通じて、福祉路、または住民登録住所地の江の名医同厚生福祉センターで申請できる。2026年の住居給付は、低所得世帯の家賃を支援したり、持ち家の老朽化した部分を修繕したりする国民基礎生活保障制度である。選定の可否は月給だけでなく、所得と財産を合わせて換算した所得認定額を基準に判断する。以下の金額は、2026年1月末中日から適用される選定基準と最低保障水準に基づいてまとめたものである。基準家賃や修繕限度額は、実際の支給を保障する定額ではなく、世帯調査と住宅調査の結果によって支援内容が異なる。2026年の住居給付の対象と所得基準住居給付の基本的な選定基準は、世帯の所得認定額が基準注意所得の 48% 以下である場合だ。扶養義務者の所得や財産は、住居給付の選定基準には適用されないが、申請世帯自体の所得・財産と実際の居住状況は調査される。世帯人数別の月額職人定額基準、世帯人数2026年基準中中の 48%、30、8、30、30ウォン、2人、16、65ウォン、3人、2件、50、72、3、37ウォン、3、49、74ウォン、5人、3千、27、20、25ウォン、6人、4つん、106つん、初57ナオウォンの金額は給付として受け取る金額ではなく、選定の可否を判断する月額職人定額の上限である。7人以上の世帯は該当する世帯人数に適用される公式基準を別途確認する必要がある。所得認定額はどのように計算するか、所得認定額は次の2項目を合算した金額である。所得認定額し職評価額プラス、財産の所得換算額、所得評価額、勤労職事業所得、財産所得公的提示所得などに制度上に見られる課除額を反映した、区財産の所得換算額、住宅賃貸保証金預金、自動車などの財産に、基礎財産額や認められる負債などを反映した後、換算率を適用した金額したがって、月給が選定基準より低くても、財産によって基準を超える場合があり、反対に勤労所得控除などが適用され、申請者が予想した金額より所得認定額が低くなる場合もある。正確な金額は、市郡区による公的資料の照会と調査を経て決定される。賃借世帯の基準家賃と支給方法、他人の住宅を借りて居住する選定世帯には、賃借給付が支給される。支給額は居住地域、世帯人数、実際の賃借料、所得認定額を総合的に考慮して算定する。2026年の基準家賃次の金額は、月額基準の上限で単位はウォンである。旧地区分、地域区分、1人、3人、3人、5人、5人、一級地ソウル、3区、ロトル、九州、九州、ザ、セム、ジョン、エンジュ、14、 Teon Gyontz Kyujian Nisen Kuzanasem Itsirisen Gosisem Kyushum Yon Susan, Nausen Nanajo Sam Seusen Nikyu Chkun Jigas Sam Hyak Sun Sam Sam Sanju Gosin, Samsem Kyuju Nanasin. Yotoshi Guju Kyuse Sam Katsuju Seusen Kosem Lotsu Hatsuan Sam Kyuji. Koi Kyushi Seshushi Shitokengai no Tokureshi Nisei Yonjuna, Thun Nishu Go Sanzu Seman Samishun Nam Nishu Nausun Sananzun Sarupisom Nanajuzan Na. Seyun Samushum Kyusu Nanason Yosom Sananaju Se Yon Kyuchi. Sonoha no Chichi Niyashian Juju Junsen Nisham Sanju Nana Seyun. Nishu Hatsuju Itsen Seyun Samku Niju Go Sen Samnan Samju Yomju. Senjom Yoms Sam San Setain Rinzu Ga Nananin no Bae wa 6人世帯の基準家賃を適用する。8位9人世帯は6人世帯の基準家賃に 10% を加算し、それ以降は世帯人数が2人増えるごとに 10% ずつ追加加算する方式が適用される。実際の月額家賃が基準家賃より低い場合、賃借給付は基準家賃を無条件で全額支給する制度ではない。原則として、基準家賃と実際の賃借料のうち低い金額を元に算定する。例えば、ソウルの一人世帯の基準家賃は、約36万9千ウォンだが、調査された実際の賃借料が月30万ウォンであれば、30万ウォンが算定の起点となる。反対に、実際の賃借料が45万であれば、基準家賃である36万9千ウォンが上限として適用される。所得認定額が生計給付の選定基準を超える場合は、自己負担分が差し引かれることがあるため、実際の給額はさらに低くなる場合がある。実際の賃借料には月額家賃だけでなく、賃貸保証金を一定の割合で月額に換算した金額も反映される。管理費は、賃貸借契約上の賃借料と区分して調査される場合がある。賃借給付算定の要点所得認定額が生計給付の選定基準以下であれば、基準家賃と実際の賃借料のうち低い金額を中心に算定する。生計給付の選定基準を超える場合、所得認定額と生計給付基準の差に応じた自己負担分が反映される。実際の居住の有無、賃貸借契約の有効性、賃貸人と賃借人の関係などに応じて追加確認が行われる場合がある。公共賃貸住宅の居住者も対象となる場合があるが、家賃資料や他の住居支援の反映方法によって支給結果が異なる。持ち家世帯の修繕維持給付の支援基準、自己所有の居住する選定性世帯には、一般的に家賃を現金で支給しない。代わりに、韓国土地住宅公社などによる住宅調査の結果に基づいて、住宅の老朽度を評価し、軽修繕、重修繕、大規模修繕に区分して修繕を支援する。2026年の修繕範囲と限度額区分、代表的な修繕範囲、修繕周期、修繕限度額、軽修繕、仕上げ材の改善など、比較的軽微な修繕、3年7世区95万ウォン中修繕断熱暖房など機能改善を中心とする修繕5年、13数99万ウォン、大規模修繕。山マシャー浴室キッチンなど構造主要設備の修繕7年2世6万ウォン修繕限度額は、申請者に一括して現金で支給される金額ではない。現地調査で確認された住宅の状態、修繕の優先順位、実際の工事範囲に応じて修繕が実施される。所得分別の支援割合、所得認定額の区分、修繕限度額の適用割合、生計給付の選定基準以下、100% 生計給付準超過、基準中位所得 35% 以下 90% と基準中所得 35% か 48% 以下 80%。例えば、大規模修繕と判定されても、世帯の所得認定額が基準中位所得の 35% を超える場合、大規模修繕限度額の 80% の範囲内で支援される。実際の工事費と範囲は、調査結果に応じて決定される。障害者または高齢者が居住する住宅では、利便設備を設置する必要性も併せて検討される場合がある。ただし、 すべての世帯に自動的に追加支援されるわけではなく、対象要件と現地調査の結果を満たす必要がある。2026年の住居給付の申請方法、住居給付の新規申請は、特定の公募機関に限って受け付ける方式ではなく、通年で可能である。申請日が給付算定に影響する場合あるため、対象となる可能性がある場合は、審査結果を事前に決めつけるのではなく、公式窓口に申請して確認することが望ましい。申請できる人、受給権者本人、世帯員または親族などの関係者、社会福祉担当公務員が必要と認め、同意を得て申請する場合、オンライン申請は、世帯の状況や代理申請の有無によって制限される場合がある。オンラインでの手続きが難しい場合は、住民登録住所地のエレメン厚生福祉センターを利用できる。申請経路ポッチローの住居給付案内ページからオンライン申請手続きに進む。または、住民登録住所地を管轄するエレメン同厚生福祉センターを訪問する。申請書と所得財産及び賃貸格に関する資料を提出する。市郷郡区による所得財産調査と住宅調査を受ける。選定結果と給付内容の通知を受ける。既存の受給者は通常、毎年改めて申請する必要はないが、転入転出、世帯員の変動、賃貸借契約の変更、所得財産の変動など、給付に影響する事項は管轄機関に申告しなければならない。申請時に準備する書類世帯状況や申請経路によって追加書類を求められる場合があるが、一般的には次の資料を準備する。身分証明書、社会保障給付提供変更申請書、所得財産申告書、金融情報などの提供同意書、賃貸借契約書または使用解釈確認資料、給付を受け取る口座の通帳の写し、所得財産及び負債を確認できる資料。代理申請の場合は、委任状と申請者代理人の本人確認資料、強制情報の共同利用によって確認できる書類は、別途提出を省略できる場合がある。一方、賃貸借契約の内容が公的資料と異なる場合や、所得財産関係が複雑な場合は、契約金の貧困履歴や負債証明などの保管資料を求められることがある。申請後の調査と決定過程へ申請が受理されると、市郡区は職と財産を調査し、住宅調査の担当機関は、実際の居住状況と住宅条件を確認する。賃借世帯の調査項目申請世帯が該当住宅に実際に居住しているか。賃貸借契約書の保証と月額家賃が事実と一致しているか、住宅の種類、設備の状態、賃貸人との関係、賃借料の支払い事実と契約の構成、持ち家世帯の調査項目、住宅の構造安全性、設備及び仕上げの状態、屋根、壁体、窓、暖房、給水排水などの老朽度、軽修繕、重修繕、大規模修繕の判定に必要な修繕項目、障害者高齢利便設備の設置必要性訪問調査に応じなかったり、必要な資料を提出しなかりすると、決定が遅れる。または、給付の算定が困難になる場合がある。調査日程の連絡を受けたら、実際の居住者と連絡先、契約書の原本などの確認資料を準備することが望ましい。申請前に確認する事項月給だけを比較せず、預金、保証金、不動産、自動車、認定される負債を含む所得認定額を確認する。基準家賃は、受給できる最大の月額家賃支援額と同一ではない。家族所有住宅の使用貸借、共有住宅無償居住などは、一般的な賃貸借とは支給方法が異なる場合がある。持ち家世帯の修繕維持給付は、希望する工事費を現金で受け取る制度ではない。引っ越しや契約変更を予定している場合は、管轄の行政福祉センターに給付変更の申告時期と必要書類を確認する。